Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1956回、10月25日です。皆さん、番じましてみっさんです。そして
きちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。鼻が詰まる。
ミクラムさん、こんばんは。
こんばんは。
缶切りの使えないスケちゃん、こんばんは。
ねえ、そんなんで言うけど、缶切りなんか使う？最近。
いや、もう何年も使ったことないかも。
もうわからん、使い方が。
今日、スキちゃんがミケちゃんに、猫缶？
うん。
買って帰ったんだけど、缶切りがつくないと開けられない猫缶だってさ、スキちゃんがそこから缶切りと缶詰と格闘してたんですけどね。
なんか、異常に安い缶詰だったんで、なんでだろうと思いながら、買ったんですけど。
しっかり残しておるという、
ね、なんか一生懸命開けたのに大変だった。缶切りって缶切りってどうやったら使うんだったっけね。
確かに今缶と缶切り渡されてすんなり開けられるかって言ったらちょっと自信がないな。ちょっと戸惑うかも。レムさん、こんばんは。
こんばんは。
缶切りは定期的に使ってますよ。だって。
え、何に使ってるの？
なんだろう。みかさん、こんばんは。
あ。
ん？何？ああって。
いや。
みけちゃん、また来た？
いや、来ないよ。
違う？うん、
閉めようか。
はい、千葉県、それから福島県の方はまた大雨で大変なことになってるみたいですね。今
なんかこっちも結構雨降ったけど、なんか千葉がすごいよって会社で話になって、
うん、千葉自体は今雨雲は抜けた感じだけど、今ちょうど雨雲が福島県の上におる感じ。
福島、
うん、
なんか今年千葉なんかすごいねと思って、
うん、また冠水してるとこもあるみたいだし、土砂崩れも発生して、なんか3人どうも飲み込まれとって、1人は救助されたけども病院で亡くなったっていうニュースがさっきちらっと出てましたけどね。
そうなんだ。
うん、また千葉の半島の辺が氾濫危険水位の川が結構出てますね。いやー、どうしようもないよな、こいつばっかしは。
そうですね。
うん、
なんだかな。
まあ早めに避難するしか手はないのかなっていう感じはしますけどね。
いやなんか台風の数は少ないけど、うん、ひどいよね、一つ一つが
大きいよな、台風の勢力は。なんか
こんなんだったっけ。
いやーこんな感じじゃなかったと思うけどなもうちょっと日本に近づいた時には勢力を落としてくるのが今までだったような気がするけどな。まあ皆さん気をつけてねっていうぐらいしかできないですけどね。気をつけて早め早めの行動をとってくださいね。はい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい
まず最初は鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチの時です。 JR 東海西日本九州九州新幹線でも EX サービスが利用可能にという記事が上がってました。JR 東海、JR 西日本、JR 九州は東海道山陽新幹線のネット予約とチケットレス乗車サービスを九州新幹線まで延伸することについて2022年の春までに開始すると発表しました。再来年の春か。いや嘘か、もう一つ先か。
来年が20年、
来年が20年でしょ。再来年は21だからもっと先か。あ、そんな先の話なんかこれ。
ささ
来年っていうのか日にちだとささってだよな。
え、知らん。
明日、明後日、しあさって、
しあさってじゃん。だっけ、明日、明後日、あ、そっか、来年、再来年。
まあ、まだまだ先の話だ。新しくサービスが適用される区間は九州新幹線の博多から熊本、そして鹿児島中央駅間、東海道新幹線の東京新大阪間と山陽新幹線の新大阪博多間まではこれまでに引き続きサービスが適用されると。でこれが使えるようになると東京から鹿児島中央までチケットレスで新幹線に乗車できますよということですね。あのスイカとかイコカってあるじゃない今、
うん、
スキちゃんも使ってますけど、あれは在来線は乗れるんだけど、あれで新幹線は乗れないんですよ。
何 で
スイカとかイコカでね、在来線は乗れるでしょ。
うち乗れんよ普段。
あ、乗れない
とこもある、ね、在来線
乗れないとこもあるね。出雲は乗れるけどね
でも出雲からこっち来るの乗れんよ。
そうだよ、ガ
ンちゃんみたいに、ガンちゃんみたいに、ガンちゃんみたいにスイカ使ったけどこっちでスイカが使えん
の出れないというね、改札
そうそう
でそれの新幹線版ってのがあと EXIC っていうカードなんですよ。だからそれを使うとあのチケット発券せずにそのカードをかざすことで新幹線に乗れる。まあもちろん事前にネットで予約しなきゃいけないんですけどね、列車とか座席を、うん、そういうサービスです。まあアップローチではまだこれは使えないですけどね。アップローチでも使えるようになるのかどうなのかよく分かりませんが、だから今回大阪駅から新大阪まで行ってそこから新幹線乗り換えるときに改札があるじゃない、新幹線改札が、
うん、
ああいうときにはスイカとこの IC EXIC の、まあ、カードの場合は カード2枚を重ねてピッてやると新幹線乗れるんですよ。
あの変な話、私この間ふと疑問に思ったのが、うん、あの環状線とかメトロとか乗るときに、うん、スイカアップルウォッチで使うじゃない、自動改札で、うん、あれはそれこそ新幹線とか乗るときにはできないの？
今はできません。今はできませんっていうか、スイカとかイコカで新幹線乗ること自体ができない。
そうなん？
そうで、チケットレスで新幹線乗ろうと思ったらこのEXIC カードってやつを持ってないとダメなんですね。で新幹線の場合は、あ、まあ、自由席に乗りゃいいのかもしれないけども、あの事前に指定席も予約しとけばその席に座れる。
あ、このモバイルスイカというか iPhone の中に入っているスイカを開くと新幹線の切符購入とか、うん、グリーン券の購入とか出てくるじゃない。
新幹線のチケットも購入できたっけ？
うん、開いてみさ。
あ、そっか、今スイカに乗れるのか。お散歩さんも書いてくれてるけど、スイカ登録してあれば EXIC カードなくても大丈夫って書いてある。
ただその指定席とかで指定されたところに座るけど、やっぱりそれだったらあのアップルウォッチでポキーンってやっても乗れないかなって、この間思いながら新幹線乗ったんよ、帰るときに。
あ、スイカで乗ろうとする場合もやっぱり事前にネットで予約しなきゃいけないんじゃないのかな、座席を。あ、座席というか列車とかを
かなとかって、なんかちょっとあやふやなこと言い出しちゃう。
だって使ったことないんだもん。はい、ということで、まあまだまだ先の話、鬼が 2,3 回笑った頃に乗れるようになるって話ですね。はい、そして次の記事も、まあ、旅ネタかな、トラベルウォッチにあった記事です。国交省タクシーの事前確定運賃サービスを認可という記事が上がってました。国土交通省自動車局旅客課は10月25日付でタクシーの事前確定運賃サービスを認可しました。28日以降準備が整った地域からサービスがスタートしますということで、あのバスとかだと途中で渋滞して遅れても料金は変わらないじゃない。
うん、
でもタクシーの場合は途中で渋滞にはまったら走ってないのにメーターだけがポンポンポンポン上がっていくじゃない。
うん、
でそれを、まあ、防ぐためというわけではないんだろうけど、まあ、乗ってるお客さんが安心して乗れるようにということで、乗る前に料金確定させるというサービスを始めていいよっていうのを国交省が認可したそうですね。だから例えば途中で渋滞にはまっても、支払う料金はもう最初に例えば2000円ですよって表示されればもう2000円よりも上がることはないっていう感じ。はい、そういうサービスがスタートするそうですが、ただこれは都会の話ですね。実施地域は札幌、東京、横浜、長野、名古屋、大阪、京都、神戸など27地区。実施事業者は約200社。約4万両。4万両？
え、まあ、2万じゃない？
あ、2万両。2万台ってことですよね。のタクシーが適用されると。いうことだそうですよ。で、これ対応するアプリっていうのが、S ライド、それからジャパンタクシー、スマタク、MOV っていうとこが、適用するっていう発表をしてるそうです。で、次の記事でこの S ライドってとこの記事があったんで、載っけてます。次の記事、
あった、
あるでしょ、うん、携帯ウォッチにあった記事です。 タクシー配車アプリ S ライド、乗車前に運賃が決まる新サービスという記事が上がってました。みんなのタクシー、国際自動車、大和自動車交通かな、大和自動車交通かな、タクシー配車アプリ S ライドにおいて10月28日から事前確定運賃サービスを提供しますと。事前確定運賃サービスとは、乗客がスマートフォンアプリを使ってタクシーを手配する際、入力された乗車予定地と目的地をもとに地図上の走行距離を踏まえて自動計算で乗車前に運賃を確定させるという試みだそうですね。渋滞や迂回などで運賃が高くなるのが心配、到着するまで常にメーターを気にしてしまうといった不安を払拭する狙いということで普段乗り慣れてるとこだと、まあ、タクシーも変なとこ走ったらおいおいって思うけど、普段行き慣れないとこでタクシーとか拾うとどこ走られても文句言えないじゃん。まあそんなタクシーはあんまし多くはないと思うけどさ、遠回りされたり、あとはまあ渋滞とかに引っかかっても安心ということですね。
それこそタイに行った時にね、そうそうそう、なんかあの観光地に2台で分かれてタクシー、あ、行きは良かったけど帰りか、帰り2台に分かれて乗ったタクシーが1台はぐれたんよね。で同じところに行くのに私らが先に着いてそれから40分待った。で倍、タクシー料金も倍ぐらいぼったくられたっていうのがあったんだけど、でそれで警戒しとったら、なんか街の中を走ってるタクシーで確かにその乗る前にいくら出せって言って交渉 してくれるあのタクシー会社もあったんよね。でわ、これ日本にはないな、こういうのって安心して乗れたんよね、その時は。だけ特に知らないところに行く時はそういうサービスがそのこうなり当たり前になってきた地域は、そのネットとか調べたらここはいくらが大体相場だっていうのがこう出てくるようになると思うんで安心だよね。
そうだよね、はい、まあ、あの対応するサイトは徐々に増えてはくるんだと思いますけどもね。サントさん、EXIC の不便な点は自由席券が買えない。あ、自由席には乗れないんだ。全席自由席のこだまでも指定席料金と同じになる。それ損じゃない。もちろん EX 予約してないと改札通れないよ。今は博多までは EX 予約できるようになったけど、最初は新大阪前だったので広島行きには使えなかった、あとさっきのタクシーの話でアメリカの Uber はこれだよね。ただ Uber にはメーター、そのメーターっていうもんがないじゃないですか。だからまあ料金の計算の仕方的には Uber と同じってことなんですよね。もう一つ、日本でも観光地だと観光地を何か所か回って半日でいくらなんてのも あると思うけど、半日とか何時間とか貸し切りにしていろんなとこ回ってもらうってやつだよね。観光地とかにはあるよな。
それは観光タクシーじゃないでも、
それとはまた別のあのサービスですけどね。はい、それでは次はエンガジェット日本語版にあった記事です。 MacOS カタリナ更新で一部 Mac が動作不能、 EFI ファームウェアが原因かという記事が載ってました。10月初頭に配信開始された MacOS カタリナですが、インストールした一部の Mac が動作不能となった多数の報告や、その原因が EFI ファームウェアのアップデートではないかとの推測が伝えられていますと。 さあ、すきちゃん、EFI ってなんだ？
わかりません。
EFI。
書いてあるじゃん、ここ。
Windows で言うと、ん？書いてある？あ、説明。
いや、略が。
あ、略がね。EFI とはマザーボードに搭載されているソフトウェアであり、アプリケーションとハードウェアを橋渡しする役目を持つもの。これが搭載された Mac でも起動時にハードウェアチェックをして OS に引き渡していますと。だからカタリナよりも先に起動するソフトウェアって感じのものかな。 Windows だとでも会社のパソコンとか BIOS って出てこないか。出てこないようにしてあるのか。Windows にも同じような働きするソフトウェアありますけどね。どうもそれがおかしいんじゃないかということだそうですよ。なので大阪行く前にスキちゃんの MacBook Air をカタリナにアップデートしようという話をしてて、すっかり忘れて帰ってしまったんですけども、もうちょっとカタリナにしない方が無難かもね。
え、あなたはしたんですか？
あ、僕はベータ版でだいぶ前にしましたけどね。
それは大丈夫？
うちは問題出てないです。うん、問題出てない。だから全ての Mac で問題が出てるわけじゃないみたいなんでね。で、iOS13 もだけどカタリナもしょっちゅう中ベータ版が出てるんですよね。 iOS13 は昨日で、今朝になってカタリナも新しいベータ版が出てますからね。
じゃあなんかいまいち、
なんか不具合多いですよ。うん、今回の OS アップデートはなんかアップルさん手を抜いてるわけじゃないと思うんだけど、なんかジタバタしてるみたいですよ。
正規も届くね。
はい、それでは次も、Mac の不具合の報告ですね。Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 MacBook Pro 13インチ2019-2018で起動時に横線や六角形のパターンが表示される問題という記事が上がってました。MacBook Pro 13インチ2019 4 Thunderbolt 3ポート、それから MacBook Pro 13インチ2019 2 Thunder 3ポート、あと MacBook Pro 13インチ2018 4 Thunderbolt 3ポートで MacOS カタリナをインストールすると起動時に横線や六角形のパターンが表示される不具合が発生する場合があるということだそうですね。ただこちらについては、解決方法が出てるそうです。 MacOS 10.5 追加アップデート、これを適用するとどうも治るらしいですけどね。まあ線が出たりしてる方はぜひ早めに追加アップデート適用しておくといいと思いますよ。もうカタリナにしてしまったらカタリナについていくしかないですからね。はい、それでは次の記事です。の前に、ジミーちゃん仕事でトラブル発生中につき遅刻します。あ、頑張れ。お散歩さん、今回のアップデートは結構大きいからだろうけど、毎年メジャーアップデートは無理があるんじゃないかな。うん、はい、それでは次は iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone11 と 11Pro の耐水性能を海に沈めて実験という記事が上がってました。 iPhone 11と iPhone 11 Pro はともに IP68 等級の防膜性能、耐水性能を持ち、 iPhone 11は最大水深2メートルで最大30分間、 iPhone 11 Pro と11 Pro Max は水深4メートルで最大30分間の耐水性能を持ちますということで、まあこれは製品発表の時に言われてたことですけども、それじゃあってことで11と11 Pro これを海に沈める実験が公開されたということなんですね。どちらも4メートルのとこへ沈めたそうです。11の方は2メートルで30分ということになってるんですけども、その倍の深さの4メートルまで沈めちゃったそうですね。で、30分間それぞれ海に沈めて、で引き上げた iPhone を柔らかい布で拭き取ると、11、11 Pro ともタッチスクリーンは正常に動作し、インカメラ、リアカメラともに浸水はありませんでした。ボタンやスピーカーも問題なく動作しますが、スピーカーに水が残っているようでやや音割れが生じているということはそうですね。まあスピーカーのところは穴が開いてるからしょうがないっちゃしょうがないんだろうけどね。まあその水が抜ければまたいいのかなって気はしますが、海水につけたらどうなんだろう。やっぱり水洗いしてやった方がいいのかなって気はしますけどね。
そりゃそうでしょ。
でテスト2とこいうテスト2ということで、今度は水深8メートル、ここに30分間置いて、実験をしたと。11、11 Pro ともにタッチスクリーン、インカメラ、リアカメラは正常に動作しています。スピーカーから出る音は中に入った水の影響か、水深4メートルの時よりも小さくなっているようですと。でテスト3ということで、今度は水深12メートル、ここに30分間放置したと。11 Pro はストップウォッチ表示からタイマー表示に切り替わってしまっていますが、水中から引き上げるとタッチスクリーン、インカメラ、リアカメラともに問題なく動作していますと。スピーカーからの音は水の影響で音割れが見られますが、聞き取ることができるレベルですと。でこの実験のあと72時間乾燥させたそうですね。で、スピーカーは、正常な状態に戻りましたということですよ。結構沈めても水中でも使えるってことですよね、これ。
でも嫌だな。
僕のこの点は、ここまで防水性能はないけども、一応防水のはずなんだよね。一回だけお風呂につけてみたことありますよ。本当に防水なんかなと思って。
どれぐらいの時間？
あ、10秒とか15秒ぐらいだと思う。
それは、つけたうち？もっと思い切ってやりたいよ、うん、ま。一緒に入って一緒に上がるとか、あの、殻で洗ってやるとか。
ただそれ実際につけて気がついたことがあるんですけど、水中ではタッチパネル動作しないんですよね。
濡れたらダメってこと？
水の中では画面触っても動かない。
じゃあ濡れた手で触っても
反応しない。それは、あの Apple Watch も水中ではタッチできないんですよね。だからもともと水中ではダメってことなんだろうな、タッチ操作すること自体は。だから水中で例えばビデオ撮影しようっていうのはちょっと難しいかもしれない。ただ沈めても大丈夫だよっていう感じかな。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。 iOS13 にバグが多い理由、元 Apple のソフトウェア技術者が語るということで内部告発ですよ。iOS13.1、 まあ今は 13.1 になってますけども、まあ、ベータ版ポコポコポコポコ出るんですよね。今ベータ4になってるのかな。あまりにも多すぎるんじゃないかって気もしますけども、で来週には iOS13.1 が一般にもリリースされるんじゃないかって言われてたけど、昨日の朝ベータ新しいベータ版が出てましたからね。この状態で来週リリースできるのかというのはちょっと疑問ではありますけどもね。
13.1 じゃないでしょ
今。スキちゃん 13.1
13.1.3 だよ。だって
あ 1.3 になってるのか。今僕はどうなってたっけ。あ 13.2 か。今ベータ版が出てるのはこの 13.2 が来週出るんじゃないかって昨日だか一昨日だか昨日だったか紹介したような気がしますけども、なんか来週まだ 13.2 にはできないんじゃないかって気がしなくてもないですけどね。で、アップルの元ベテラン技術者が語るということで、iOS13 やカタリナにバグが多い理由を以下のように分析していますということで、理由その1、機能が多すぎるってことはそうですね。で、理由その2、クラッシュレポートが不正確。これアプリの強制終了などのバグをアップルに報告するクラッシュレポート機能がシステム全体の終了につながるバグしか報告できていないということだそうですね。そのため iCloud 写真共有などの不具合を人力でテストしなくてはならなくなっているそうですと。そして理由その3、バグ対応の優先順位。では結構バグがあるってことなんだろうな。そして理由その4、古いバグが生き残る。これは新しいバージョンのソフトウェアに古いバグが残っており修正されていない場合があるようだと指摘していますと。あと理由その5、自動テストが活用されていない。アップルはバッテリー性能などの検証に自動テストシステムを使用しているそうです。しかし結局のところ人力でのテストに頼りすぎているということですね。あと理由その6、複雑化したアップルのエコシステム。アップルが多くの種類の製品とサービスを販売しているため開発やテストの難易度が上がっている可能性がありますということです。まあ忙しいんだね。忙しいってもこんなにバグがポコポコ出てくるのはちょっといただけないよな。といって完全にバグがないものをリリースしろって言ってもそれは無理な話だろうしね。まあ、不具合があるものに関しては早めに対応してほしいところですね。はい、それでは次の記事です。愛をありがとうさんにあった記事です。Everyone can create 小学校低学年向け教師用ガイド配布開始という記事が上がってました。アップルがアップルブックスストアで Everyone Can Create 小学校低学年向け教師用ガイドの配布を開始しています。これ内容は iPad を授業に取り入れている教師・教育者向けのガイドブックですということで、小学校低学年を対象とした授業での iPad を使ったスケッチ、写真、音楽、ビデオの指導方法やアイデアが解説されていますということで、無料でダウンロードできるんですが、スケッチャーのところに iPad mini 4を置いて帰ってますが、活用してますか？あれ、もしもーし。え、活用してるの？なんか声がちっちゃいよ。
都合が悪いから。
で、この小学生向け、小学校低学生、低学年向けのガイドで勉強するといいんじゃない？スケッチ、写真、音楽、ビデオの使い方を小学校低学年に教えるためのテキストだそうですんで、スキちゃんでも理解できんじゃないかな。
やってみましょう。
せっかくあるんで活用してみてください。
はーい。どこでおる？
ん？このあのリンクのとこをタップしてやると多分ブックスが立ち上がると思うんで、そこでダウンロードする。
アップルブックスから入手ってやつですか？
うん、そうそうそうそう。はい、それでは次の記事いきますよ。キナルキナルさんの方にあった記事です。アンカー完全ワイヤレスイヤホン、アンカーサウンドコアリバティか、リバティエア第2世代を発売という記事が上がってまして、アンカーさんが、完全ワイヤレスイヤホン新製品を発売しましたっていう記事なんですけども、スキちゃんは今このページ見てる？
あ、今から URL 貼ります。
ああこのページを見ていただきたいんですが、これなんかに似てません？このケース、
これ昨日見た新しい AirPods のケース。
うん、
未来の
あの AirPods Pro と言われてる
横長
ケースになんかそっくりじゃない？
横長式、
うん、横長、縦が短い、
うん、どっちがどうなの？
お値段はこっちが安いです。
いや、どっちがどうなの？
税込みで6999円。
ええ、そういう意味で言ったんじゃなくて、
どうかわかんないな。一応これもノイズキャンセリング機能はついてるそうですよ。で、イヤホン本体が満充電の状態で最大7時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大28時間の音楽再生が可能ですと。で、この第2世代モデルでは10分間の充電で約1時間の音楽再生が可能になっていると。で、通常価格は6999円税込みですが、先着1000個限定ですけども 20% オフの5599円で Amazon さんで販売されてるそうですよ。今ではに、あ、今でもまだ5599円だな。まだ1000個に達成してないんだね。ただこれあまりにも AirPods の新しいのに似てないか、まあ、なあ、では中身が、写真がなかったので中身が同じかどうか分かんないけども、ケースだけ見るとなんかそっくりっ って感じはするんですけどね。
でも知らない人は知らないように出てるわけじゃないし、まだ。
ああ、その新しいアポツ。まあ確かにね。
これなんかよくわからんけど、
うん、
何でしょうね、耳につけるやつ、何本体っていうのかな、この耳につけるやつの全容がわからん。この先どうなっとるのっていう、そのなんていうの、
先か、これはカナル式だよ。
そのなんか先ちょっとこの終わりがどうなっとるのか、途中までしか出てないような感じ。まだ出てくるんじゃない、続きがあるんじゃないって感じ。
ん、終わりが出てない、
足っていうか、
あのエアポッツでいううどんのとこ、
うん、
え、これケースから完全に出てんじゃない、
私は出てないように
。右耳用、これ右耳用はケースから出てる絵だと思いますよ。
なんかすごい分からんあ、分かった分かった分かった分かった、今拡大しました。あ、なんか向こうの黒いやつがくっついてるんかと思った。
あ、ケースの蓋の部分がってことか、
うん、でもこれすごい下がなんかスピーカーみたいに穴がいっぱい開いてんだね。
多分ここマイクかなんかじゃないのかな。
エアポッツってこれどこにあ、どこがマイク、
ん、
エアポッツのマイクってこの、
エアポッツのマイクはあの一番下のとこに充電用の金属の端子があるじゃないですか、
はいはい、
そこの真ん中がマイク。
そうなんだ、うん、
エアポッツはね、
うん、なんか、
はい、それでは次の記事は携帯ウォッチの時です。いい買い物の日、11月1日から実施、11日にはヤフーショッピングで最大 20% 還元もという記事が上がってました。ヤフーソフトバンクペイペイは大規模セールなどを開催するいい買い物の日キャンペーンを11月1日から実施しますと、ソフトバンクまたは Y モバイルユーザーを対象にヤフーショッピングにおいて PayPay 残高で商品を購入すると PayPay ボーナスや T ポイントなどを合わせて最大 20% の還元が受けられますと。ヤフープレミアム会員では 15%、その他のユーザーは 5% の還元となります。対象日は11日のみということはそうですね、はい、いい買い物の日、確かこのいい買い物の日に僕はあの体組成計買ったんだよな、
うん、
ソフトバンクショップで。あれ以来いい買い物の日で買い物したことがないけどねただあの体組成計も確か11月末ぐらいでサービス終了らしいんですよ。
どうな
る？そしたら体重のデータが取れなくなるみたいですよ。
ただ測るだけ、
なんかしきりに、うん、測ることはできると思う。しきりにサービスが終了しますっていうメールが届くんですけどねまあ古くなってるからぼちぼち買い替えって意味なのかなとも思ったけども、今ソフトバンクさん体組成計って扱ってないんですよね。サービス終了、完全終了かって感じがねしなくもないですけどね。
何年使ったんですか？
あれ何年使ったんだろう。データ見ればわかるのか。データを見ればわかるかも。いつ頃から測定を始めてるか。ずっと体重とか体脂肪率とかデータが残ってるはずなんでね。ちょっと今見ただけでは、あ、これか。 2016年ぐらいからかな。
3年ですか。
17、18、19、3年、多分2016年11月からですよ。
うん、よく使ったね。
まあ元は十分取ったような気がしますけどね。はい、琥珀さん、けいちゃん、こんばんは。
あ、こんばんは。
はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。郵便局でクレジットカード、電子マネー、スマホ決済が利用可能に、2020年2月からという記事が出ました。日本郵便は25日、郵便局の利便性の向上と増加する訪日外国人観光客への対応を目的として、2020年2月より郵便局の郵便窓口にキャッシュレス決済を導入すると発表しました。導入予定日は2020年2月の3日となっています。導入当初は全国65個の郵便局に導入され、2020年5月には約8500局まで拡大して、2023年までには簡易局を除く全国2万局へ導入予定ですと。言われてみれば郵便局ってクレジットカードとかそういう電子マネーとかで決済できなかったんだよね、今まで。
知らんかった。
で、対象となる商品は、郵便料金または荷物、ゆうパック、ゆうメールなどの運賃の支払い、切手、はがき、レターパックなどの販売品、ただし印紙は除くそうです。あとカタログ、店頭商品などの物販商品の支払いができると。使えるようになるのはクレジットカードが6ブランド、電子マネーは4ブランド、スマホ決済は11ブランドということですね。クレジット、デビット、プリペイドカードは、ビザ、マスターカード、 JCB、 アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブ、これ中国の銀なんて読んだっけ、銀線だ、たまに見ますよね。で、電子マネーが交通系 IC、 それから ID、 和音、クイックペイプラス、スマホ決済はゆうちょペイ、アマゾンペイ、 au ペイ、 d 払い、 LINE ペイ、メルペイ、折り紙ペイ、ペイペイ、楽天ペイ、アリペイ、それから WeChat ペイ、これが対応しますということは、そうですよ。黒猫とかは、あ、銀伝、銀伝、
銀伝、
銀伝、
伝、
あ、銀伝黒猫さんとか佐川さんはもうクレジットカードとか、楽天、楽天エビとかは使えるようになってますよね、確か。そう、
クレジットカードは前から使えますよ。なんだっけ、
端末にピーって通して、
デビットカードもね。
で
も楽天エディは知らないです。
黒猫は確か楽天エディで支払いできるよ。はい、それでは最後の記事です。インターネットウォッチにあった記事です。スタバ会員サービスで不正ログイン被害、パスワードの変更を呼びかけという記事が出てました。スターバックスコーヒージャパン株式会社は24日、会員サービスマイスターバックスで不正ログインが発生したとして、ユーザーにパスワードの変更を呼びかけていますと。同社によれば、第三者によって外部で不正に取得されたと思われるメールアドレス、パスワードを用いた不正ログインが数件発生したということだそうですね。で、この問題を受けて PC とスマートフォンの スターバックスカードの、スターバックスカードへのオンライン入金、オートチャージ機能を10月26日23時まで停止しますと。ただし、店頭での入金は可能です。停止終了時刻は変更になる場合があるとしています。ということで、具体的に何件不正ログインがあったかというのは発表してないようですけども、スターバックスとしてはユーザーの個人情報やクレジットカードの再登録、アプリのインストールを求める URL が記載されたメールを送信することはない、そのような不審メールを受信した場合は破棄するよう警告しているってことで、多分フィッシングメールに引っかかった人がいるんじゃないかなと思いますけどね、どうも。なので、パスワードの変更をするようにどうも促しているという記事を読んだんですが、スタバのアプリ立ち上げても特にそれに触れた内容は出てこないんですよね。パスワード変更してねとか、大丈夫かって思うんですけどね。あ、出てきたわ。さっき出てなかったのに。マイスターバックス不正ログイン防止のためパスワードを変更してくださいって。ほうほうほうほう。というわけで、まあ、使っていらっしゃる方、残高を確認するとともに、もし残高がおかしなことになってたら、パスワード変更してスターバックスへ問い合わせた方がいいかもしれませんね。私はいくら入ってたか覚えてないんだけども、多分これ残高が1648円って書いてあるから不正に使われてはいないような気がしますけどね。皆さんも一度確認してみてください。ということで、本編は以上でした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1955回、昨日の今朝上がったの54回になってるよ。
あ、そこね、僕が間違えてすぐに訂正したんですよ。だからそこは無視してください。
はい、1955回が上がってシュリーちゃんが、島根県で降っていた雨がやってきました。しっかり降る雨と風、夕方まで続くよう、足元ベタベタ。これ今朝ですね。
はい、ありがとうございます。
島根県で降っていた雨が行ったんですね、そっちへ。
そうだね、
結構降りましたね。
関東の方行って東北の方へ今上がってる最中ですよね。
まあ風邪ひかんようにね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それからですね、このいっぱい人がくっついてるんですけど、この中に空海があって、おめでとうございます、どうか今後ともお元気で活躍されますことをって書いてあるツイッターが、ゼロワンダイブさんって読むのかな、これうちのことよくわからないんですよね。謎なんですけど、謎ですね、うちに。でも他にもいっぱいなんかいろんな人が書いてあるんですけど、
ね、
なんだろう、
よくわかんないなこれ。はい。 琥珀さん、今日測った体脂肪率は 7.2%? でした。うん。
え、そんなに痩せガリガリなん？琥珀さんって見たことないけど分からんけど。
みたいだよ。
羨ましい。
散歩さん、アプリ使って U パック送るときにはカード決済できたよ。あ、そうなんだ。それは知らなんだ。琥珀さん、スタバ行ったことないです。
行ったことないっていうのは近くにないっていうことですか？そんなわけないよね。
そういうことじゃない。わかんない。
お嫁ちゃんが行ったら行けんっていうか、
それかコーヒー嫌いか。まあコーヒー以外も売っちゃおるけどね。
私も長いこと言ってないですけど。
散歩さん、うちにはメール来たよ。あ、メールどっか来てんのかな、どっか埋もれてんのかな。あ、ジミーちゃんおかえり。
来ましたね、外人さん。
琥珀さん、165センチ、55キロです。165センチ、55キロ。太っちゃいないな。
いや、太っちゃないって、細いでしょ。
うん、まあ、細いわな。なんかネタがあるかい？あ、そうだ。ジミちゃん、外人さん？ジミちゃんは外人さんです。
ジミちゃん、外人さんじゃん。だって、あの、この間、AUGM の後に、Facebook で私が大道さんとやり取りしとったら、その中に入ってきて、なんか、カタカナで文章書いてたよ。この人。外人さんのふりしとるんかと思って。
外人さんのふりしてるんか。そうそう、AUGM から帰ってきてから、配信で言おうと思って、ずっと忘れてたことがあったんですけども。今回、キーノート、まあ、キーノート作るのは Mac で作ったんですけども、実際に登壇して、プロジェクターに映すのは iPhone から映してたんですよね。スキちゃんが持ってたライトニングと HDMI の変換コネクタを使って。で、Apple Watch の中にキーノートアプリっていうのがあるんですよね。で、これで、アプローチで立ち上げてやると、アプローチをタップすると、iPhone 触らなくても、キーノートのスライドを送ることができるんですよ。で、これ便利だなと思って、実際に使ってみたんですけども、不具合が多かった。
え、そうなんだ。
不具合。練習の時は、特に何の問題もなかったんですけども、実際に登壇して喋るときにハンドマイクで喋ったじゃない。
うん、ハウリング？もしかして？
いやいやいや、ハンドマイクを持ってるので、左手にハンドマイクを持って左腕にアプローチがあるでしょ、
うん、
そうするとディスプレイは向こう側向くわけよ。そうすると、アップルウォッチのディスプレイがスリープ状態になる。手前に向いてると、そのキーノートのスライドを送るための矢印が出てるんだけど、
うん、
マイクを持ってしまうと、スリープ状態になってしまって、これが非常にやりにくかった。うん、まあ、アップルウォッチつける向きを変えとけばよかったんですけどね。あとスリープ状態のとこでタップしても動かないから、あれって思うと2度タップしてやらないかんのよね。スリープ状態で一遍タップすると復帰して、もう一遍タップするとそのスライドが1枚送ってくれる。 あれピンマイクがあったんでピンマイク使わせてもらった方が良かったのかなって後から思ったんですけどね。
いやピンマイクくっつけてる人がおったけど、あれはなんか自前のマイクなんかなと思ってた。みちゃん使わんかった
。うん、違う違う、あのどっち使いますかって言われて、
あ
ピンマイクセットするとまた、うん、バタバタ時間かかるかなと思ったんでハンドマイクにしたんですよ。
ピンマイクだったら踊れたじゃんかよ。
踊ればよかったじゃんよ。
ピンマイクがあるの知らんかったじゃんかよ。ゲップするなよ。
で、アップルの関係者の皆さん、もし聞いてたらこれ、なんとかしてください。
誰も聞いてないですよ。アップルの関係者じゃん。関係者じゃん。
で、関係者じゃん。アップルウォッチのシリーズ5はあのスリープ状態に入らないじゃない。
うん。
常時点灯。
え、シリーズ
5？ あれだといけるのかなって思ったんだけど、あれもまあ、4までのスリープ状態のにしてやるとまあ動きが遅くなるんですよね。表示が。その状態で画面タップしてもね、何も反応しないみたいなんですよ。4と一緒で。やっぱり2回タップしなきゃいけない？シリーズ5を例えばつけてたとしても。これを常時点灯かなんかにしとけばよかったのかなっていう気はしますけどもね。ハンドマイクを、は、罠でしたね。せめてスタンドかなんかがあればよかったんですけどね。マイクスタンドが。
何？クレームモーション？
うん。次回のために。次回はないな。
何、また出たいと思ってるの、もしかして。
ないない、
どんだけ出たがり。何、おあの表舞台、表舞台に出たいの。
いやいや。そこをミスったなって感想でした。
なんかね、この間の発表じゃ面白くないでしょ。
そうだね、やっぱり前もって打ち合わせしちゃダメだね。
してないじゃん。
え、 でもある程度しとったじゃん。
高校からしてないじゃん。してないじゃん。
え、なんかサイレン聞こえるぞ。
うん、聞こえるけど。
あ、救急車か。
あの、みっちゃんちょっと自虐ネタが少なかったな、私的には。ダメよ、あれ、あんなことじゃ。もっと自虐戦と、なんか僕はごめんねって、謝ることができませんとか、なんか素直に謝れないとか、漢字が読めませんとか、文章が書けないことに気がついたとか、そんな綺麗事言うとる場合じゃないのかと思って、横から突っ込んじゃおうかと思った。何綺麗事言うとるんよって、言っちゃおうかと思った。
言えばいいじゃん。
打ち合わせしたから。てかキーノートを見とったからね、とあれがいきなり見せられたら、はぁって言うとったかもしれんけど。
ジミーちゃん、操作している姿がもう少しスマートだったらよかったね。でしょ？あれは失敗だったよね。
私そこ見てなか
った。逆にアップルウォッチ使わずにiPhone 直接触った方がスマートだったかもしれない。ジミーちゃん、僕は Mac のキーノートをプロジェクターに移して iPhone で操作しました。あ、その手もあるんだよな。
え、ジミーちゃんはどこでプレゼンしたの？何、
仕事じゃない？
え、もう一つの何、裏の AUGM？
裏 AUGM。ミクラムさん、次登壇があったら大阪行き新経
験。ああ、ないないないない。
ないないない
ない。ないよ。ミクラムさん、それこそ、今度あるとしたらね、東京の方でガンちゃんとかがそのうちやるよ。
やるよ。
ガンちゃん、あんだけ、ね、あちこち貢献してるから、彼。言ったら私らよりすごい人だと思うよ、私、彼。
そらそうよ。
だからいつか来るよ、もうじき。 来るぞ来るぞって感じ。もうね、私らはないね、いい夢見させてもらったよ、あの本当に。
あ、もういいよ、
あのいい経験させてもらった。だけど空海を知らん人にとってはね、ちょっと退屈だったかもしれんよ、あの時間は。
まあね、
だからもうね、これで切り、
うわ、しょうがなかっぺ
あの気心の知れたリスナーさんの前でバカやるのとわけ違うけんね、やっぱりね、いつもと一緒でいいって言われてもね、いつもと一緒になれない。知らない人がいっぱいいるんだもんだって。それができたら私本当芸能人になれるわと思う。
芸能人になるつもりだぞ、すきちゃんが。
いやいやいやいやいや、今はもう思ってないよ
今は。
いや、若い頃は芸能人に憧れたこともあったもんね。
聖子ちゃんカットが下がった。
違う違うけど。
江口さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
そういえば懇親会で隣に座ってた人がサイレントリスナーさんでした。
え、江口さんの隣？江口さんの隣って江口さんのあっち側の人？え、どんな人だった？
あの、サイレントリスナーさん。
じゃ、江口さん、後で言わんでよ。その時に紹介してよ、この人ね、って。なんだ、仕事ができて、ダメよ。お仕事がちゃんとできてないわよ。お仕置きだ。お仕置きだ。どんな人やったっけ？
江口さんの隣の人ってどんな人だった？覚えてねえよ。
私、自分の隣の人覚えてない。誰？私の隣が、ジミーちゃん。私の隣、あんた
さん。左隣は僕だわね。
ああ、覚えてないわ、うん。
左側はね。
三田の隣が、
もう酔っ払っとった。
三田の隣が江口さんだったでしょ？
僕の左隣は江口さんだったよね。
なんで静かになって
る？今考えてる、考えてた。江口さんだった、江口さん、江口さんだったよね。
江口さんの向こうもう見えない、私には。
向こうが誰だ、
どんな人、男の人、
そうやってた、
男の人だった、
男の人だと思うけどな、
いや、うん、もう江口さん、その後から言うと気になるじゃん。なんで今言う、あんた今日何したと思ったろうとかって言って怒るよしっかりせーす。
琥珀さん、次回 AUGM にお礼参りで参加ですか？大阪？
お礼参り？
お礼参り？
いや、お礼参りじゃなくってんだけど、普通に、普通に一般人としてならまた行きたいよ。だってあの、お姉さんが踊るとこ行かなきゃいけない。なんだっけ、オリオリオリオリオリだったっけ、なんだっけ、
なんだっけ、名前だったっけ、
オリオリだったっけ、オリオリなんで私がそれいかんといけんのよ、うちそもそもおなごなのになんだ、オリオリじゃなかったっけ、なんだっけ、オリオリ、あ、オリリだ、オリリ
オリリ、 オリリ人さも店の名前が思い出せんで、およりおり
って言っとった。
結局最後まで思い出せなかった。歩きながら。
気になるじゃん。
まあ、今日の配信のタックポッドキャストの中で、あのコメントに参加してくれる女性の方がスキちゃんに会いたかったって言ってたよ。
なんで？
あ、いや仕事で参加できなかった。
あの T シャツのお姉さん。
そうそうそうそう、
かわいいお姉さんでしょ。あので
、その T シャツどうするのって、触り心地いいからパジャマに最適よって言ってたよ。
あ、そう、嬉しい。いや、あのねえ、ペイペイで買ったら安いよって大道さんにその方食べてとか言って、嘘嘘。なんかね、あの大道現象っていう、あの背中のあの猫がまみれてる絵に取り繕られた、取り繕られ、取り繕、取
り憑かれた、
取り繕れて取り憑かれて欲しくなって欲しくなって、それで
かわいいイラストだったよな。
あの前のお姉さんもかわいいしで買ったんよね。ほいで、なんかああやって大道さんとか普通に着とったじゃない。だけど私ゴーツに帰ってこの T シャツ外で着たら誰も なんて思うんだろうって。でも今度来月会社の体育祭があるけど、その時に着ちゃろうかと。私司会なんよ体育祭着ようかなって思ってた。
おあ、その時の写真送ってあげると大蔵さん喜ぶ、
ね、喜ぶかな。じゃあゆとくちゃんと写真撮っとってねって、誰か頼んどこう。
でその大道現象って何って言われるよ。
それを知りたかったらね、1月25日に大阪梅田の大阪工業大学のキャンパスに行こうっていう。
あれちょっと途切れ途切れになったぞ。
え、聞こえますか。
大阪梅田のの後が聞こえ、聞こえますよ。
大阪梅田の1月25日の、
あれまた切れた、
聞こえますか。じゃあ一回抜ける。
聞こえてるけど
聞こえてる。
イクラムさんも T シャツ買ったのね。今聞こえてるよ。
1月25日大阪、
あでもタイムラグ、
工業大学、うん、大阪工業大学梅田キャンパスであるイベントに行ってみよう、したらわかるよってい
う。イクラムさんも T シャツ買ってる。ガンちゃんもなんか買ってたよな。
え、じゃあ今度空海でオフするときみんなで大道現象着る。
僕買ってないよ。
それは今から買いなさい。
多分まだ売ってるだろうけどな。あの背中に書かれてる猫ちゃんが、その T シャツが入ってる段ボールが大好きで、すぐ中に潜り込むらしいよ。
猫ちゃんが大猿だよね、あの大道さんとか、
ね、3匹ね、そうそうそうそう。
いやー、猫の好きな人に悪い人はおらん。
こんなとこかな。なんかある？
ん？
なんかありますか？
やっぱりチーロのモバイルバッテリーがいいですね。
ああ。昨日紹介してた、うん、あの、
ペタンコの。
チー対応の。
うん。
うん。お散歩さん届いたって、LINE に写真。
あ、本当。
うん。
いらなくなったらください。
もらっても好きじゃん。チー対応の意識がない。
いつかはチーだろう。いつかやっていいだろう。あ、っていうか、みっちゃんがね、あの、私がそれこそこの、今回手に入れたこの、チーロのモバイルバッテリー、欲しい欲しい病なんよね。買えばよかったって言ってるよね。
ああ。
アマゾンにあるじゃん。
アマゾンにあるけどね。
450。うん。まあ、それね。そうなんだ。さ。で、みっちゃんがアマゾンで、ピンクのやつ買ったら買って変えてあげてもいいよ。
ああ、そういうことか、 僕にピンクを買わせよっていう意味じゃなくて
まあでもいい、ずっと持って歩いてますけどね、チーフ、うん、うん、いいですね。
途中で iPhone の充電使ったかな。
うん、日中やっぱりね、セブンプラスなんで、うん、電池の持ちがすごい悪いよね。
まあそれはあるだろうな、
うん、最近すごい iPhone 熱くなるし、充電しとったら、
うん、
で、うん、すぐ電池が減るんで、やっぱりな、下手ってきてんだろうなって思いながら、この AUGM でいただいたこのベルキンさんの iPhone ケースがものすごく評判良くて、
ああ、
うん、で iPhone が一回りでっかくなったんで、みんながあれ変えたって言って声をかけてくれるのと、裏がバッチリその iPhone の色が見えるので素敵なんと。
まあまあ、綺麗だもんね。
結構私これ気に入ってるんですよ。セブンかエイトのケースも一つもらったのあるんですけどね。誰かいります？
早いもん勝ちだぞ。
セブンかエイトとかってもらって、私なんでセブンかエイトのもらったんだろう。どうせもらうんだったらさ、
プラスもらえばよかった。
いや、プラスは今つけてるんだけど、どうせもらうんだったら身近に持ってる人の分とかもらえばよかったけど、もしいる人がいたら声かけてください
。うん、あれはだから、あれだろ、在庫処分みたいな感じで配ってた。なんだろ、
うん、何です、
感じで配ってたんだよ。
なんか会話が途切できなくなってきましたね。
ちょっとプチプチしてきたね。なんかこの辺で終わってきますか。
セブンはチータ用じゃないよ。
うん、そうだね、ジミちゃん、対応じゃないですはい、以上空海 IT ニュース1956回10月25日でした。お届けしたのは、
すいません、みっちゃんが咳が出るのでもう少しニュースを減らさせます、のすけちゃんとも
っと増やすぞ、のみっちゃんでした。
あんたのみっちゃんはね
それではまた明日じゃなかった、来週月曜日に。さ、すごいタイムローバーみたいな。三四。
ただものだんだん。
ただものだんだん、あら。
嘘、10秒ぐらいなんか差があるぞ。
Thank you. for it. I mean, ID news.